毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、上田さんには働き方改革と経営というテーマでお話をいただきたいと思います。まずですね、今年の4月から働き方改革関連法案が、ね、施行されましたけれども、この働き方改革関連法ができた背景というのはどういったものなんでしょうか？
はい、いくつかあるんですけれども、はい、一番大きな理由としては少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が挙げられます、
はい、
二つ目には年次有給休暇の取得率が 50% を切る水準で日本では推移しております、
はい、
それから今定年は、ほとんど65歳になっておりますけれども、定年になってもまだ働きたいという方が7割を超えている状況です、
はい、
それから非常に日本は平均労働時間が長くて、時間外労働が週40時間以上というような外国に比べても非常に高い率でなっておりますので、まあ、そういうようなことが背景になっていると言ってもいいと思います、
はい
はい、
さあ、それではですね、この働き方改革法の考え方について伺いたいんですけども、
はい、働き方改革というのは働く人たちがそれぞれの事情に応じ多様で柔軟な働き方を自分で自由に選択できるようにするための改革になっております、
はい、ではこの働き方改革の大きなポイントというのは？
そうですね、ポイントは大きく分けて2つあります、
はい、
まず1つ目は労働時間の見直しですね、日本人は働きすぎと言われております、
はい、
その働きすぎを防ぎながらワークライフバランスと多様で柔軟な働き方を実現することを目的としています、
うん、労働時間の見直しが非常に重要ですね。
そうですね、
はい、
時間外労働の上限規制を設けました、
はい、
月45時間年間にしますと360時間ということに決めたわけでございます、
はい、
まあ、臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合、まあ、別のこともできますけれども、
はい、
通常は、労働時間月45時間ということでございます、
はい、これまで規制というのはなかったんでしょうか？
そうですね、これまで行政指導はありましたけれども、法的には残業の上限がありませんでした、
はい、
まあ、労働基準法は70年前に制定されたんですけれども、
はい、
制定以来初めての大改革ということになります、
はい、今年の4月からの適用ということになるんでしょうか？
そうです、大企業は、全て今年の4月から、中小企業につきましては2020年4月からの適用です、
はい、
自動車の業務とか建設業、はい、お医者さんなどは5年間の猶予が適用されます、
はい、そして今回有給も与えなければならないというふうなお話を聞いておりますけれども、
有給を10日以上保有している従業員に対しては、年5日の有給休暇の取得を義務付けることになっております、
はい、勤務時間についてもでしょうかね。
勤務間のインターバル制度の導入というのもありまして、
はい、
1日勤務を終えた後翌日の出社まで、まあ、一定時間以上休息をするという仕組みを作りました、
はい、残業の賃金についてもこれ改定されてるんでしょう
か？そうですね、残業の割増率がアップになりました、
はい、
月60時間を超える残業割増賃金率は今まで大企業は 50% で中小企業は 25% だったんですけれども、
はい、
これからは中小企業も 50% になってまいります、
はい、ポイントもう一つありますね。
そうですね、はい、もう一つの大きなポイントは同一労働同一賃金、雇用形態に関わらない公正な待遇を確保しましょうということで、給与や賞与とあらゆる待遇において、まあ、差をつけないというようなことに決まっております、
はい、まあ、こういったお話、非常に理想的なお話ではありますけれども、中小企業の経営にとってはこれは厳しいかなというふうに思うんですけども。
そうですね、やはり見方によっては厳しいと思うんですけれども、
はい、
働き方改革によって、まあ、いち早く、魅力ある職場づくり、人手不足解消や定着率の向上ということに改革をしたことの方がもっともっと、他の企業よりも勝ち残ることにつながるということですから、
はい、
早急に効率的にこの働き方改革というものを取り入れていっていただきたいなというふうに思います、
はい、それに向けての支援というのはあるんでしょうか？
いろいろ融資とか助成金というのもあります、
はい、ではこのあたりについては来週詳しくお話を伺っていきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。